おはようございます。今日共に主に招かれたことを心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。今朝も主の祝福のもといとされ、この恵みに預かったことを心から感謝しながら、お近くの方顔だけ動かしていただいてですね、祝福しますと挨拶をしましょう。祝福します。皆さん祝福いたします。祝福します。皆さん一人お一人を祝福します。感謝します。一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から今日この礼拝に招かれたことを感謝いたします。誰一人自分の力で来たものはいません。主よ、あなたに心動かされて、あなたに思いを与えられて、今日あなたと出会うためにこの礼拝に招かれました。どうか主よ、私たち一人一人今一度心を低くし、また心を静かにしていただいて、どうか主よ、あなたの御言葉、命の御言葉に耳を傾けることができますように助けてください。弱い肉を持っております。どうぞ主よ、今それを取り除いてくださって、ただ魂いっぱい心を注ぎ出して主を主体求めるとき、あなたの御言葉を求めるときとなりますようにお導きください。御言葉を通して今日も永遠の命を組み上げるこの朝となりますように、新しい習慣の戦いに出ていく私たちに必要な御言葉を語ってくださいますようにお願いいたします。またどうぞ御言葉をもって生涯が本当に主に喜ばれるもの、神様に作られた目的の中で生きるものとならせてくださいますように心よりお祈りいたします。今日集いしお一人お一人の上に、またライブ配信を通して聞こう一人お一人の上に、初めて主に出会う人、また聖書の御言葉を聞こう一人お一人の上に、豊かき主の恵みがありますように、また今日ここに来ることができなかった多くの辞める兄弟姉妹、愛する者たち、それぞれの場所にあって主の慰めと励まし癒しがありますように心よりお祈りいたします。インドネシアにおられる野口先生ご家族も共にライブ配信で礼拝を捧げられておられます。主をどうぞ先生が仕えておられるチャンディバプテスト教会の上に素晴らしい主の祝福と守りがありますように、教会に勝利がありますように心よりお祈りいたします。すべてを御手に委ね感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。教会員の皆さんにはメールで、またですね、今朝の週報に書かせていただきましたけれども、野口先生、インドネシア選挙のために、使えていらっしゃる野口先生ご家族の使わされているチャンディバプテスト教会で今コロナの感染者が急増しているとのことです。急増しているということで、今日からですね、チャンディバプテスト教会の礼拝もオンラインのみの礼拝となるとのことです。どうかチャンディ教会が守られて、重症化することなくですね、速やかに主の癒しに預かり、また先生ご家族皆さん守られますように続けてお祈りに覚えていただきたいと願います。今朝マルコによる福音書8章31節からの御言葉を先ほど久保執事に読んでいただきました。イエス様が十字架に向かわれるこの初めにあたりですね、弟子たちに対してこの最初のマルコによる福音書においてですね、この箇所で初めてイエス様が十字架に向かう、またイエス様の生涯がどういうものかということを教えられた、弟子たちに語られたのが今日のこの8章の31節からのところです。イエス様はですね、どのように弟子たちにお語りになったか、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。32節、しかもそのことをはっきりとお話になった。つまりイエス様がこれから向かわれる十字架の道において、 もうイエス様は生まれた時からですね、この様々な敵の妨害があったわけですけれども、いよいよ33年間のこの生涯を終えるにあたって、ご自分の十字架の使命を全うしていく時に、人の子であるイエス様は多くの苦しみを受ける。そして、長老、祭司長、律法学者、人々から排斥される、捨てられるということです。捨てられて殺されます。そして3日後に復活します。このことを話されました。そして弟子たちに対しても34節、群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。ご自分もこれから苦しみを受けて、また人々に捨てられて、殺されて、このような道を歩んでいく。しかしそれはイエス様を信じる者たちにとって、弟子たちも同じようにそのような十字架の道があるということ。そのことを弟子たちに先ほど32節に読みましたように、はっきりとお話になりました。今日私たちは信仰の生活、信仰人生の歩みの中で、もしくは人生の歩みの中において様々な苦しみがあります。思いもよらない出来事が起こります。試練を通ります。けれども、はっきりとイエス様は、それは必ずと、この時にイエス様ご自身が受ける苦しみでおっしゃったように、また同じように、人生には、またイエス様を信じていくとき、本当に信仰によって歩んでいくとき、その苦しみや試練は何も不思議なことではない。偶然起こるようなことではないんです。すべてが必然として、起こっていくことなんです。そのことをこれからそのような試練の中に向かっていく弟子たちに対してはっきりとお話になりました。何も隠すことなく、聖書はありがたいです。すべてを教えてくださっています。隠すことなく、遠慮することなく、聖書の御言葉をすべて私たちにとって祝福の御言葉です。今日のこの箇所、私たちはたびたびですね、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。この御言葉の重さを覚えます。そしてできれば聞きたくない。自分を捨てるなどということは聞きたくない。あのですね、皆さん猫を飼っている方いらっしゃるかもしれませんけれども、あの猫はですね、私も実家で猫を飼ってますけれども、猫はですね、何か嫌なことを言われると一生懸命書くんだそうです。一生懸命ですね、こうやって耳をですね、怒られたりすると一生懸命耳を書きます。それはですね、もう忘れたいから、聞きたくないから、私たちも、まあ皆さんそうされてませんけれども、御言葉を聞くときに、心はもう一生懸命ですね、聞きたくないけど、いや私には関係ない、もしくは私には大丈夫、今私には関係ないことと言ってですね、時に御言葉は耳を塞ぎたくなる。けれども、今日の御言葉もしかり、聖書の御言葉はすべて私たちを祝福するための神様からの御言葉です。アーメン。ですから皆さん、アーメンしましょう。聖書の御言葉にアーメンしていくときに、本当に素晴らしい祝福を皆さんの人生において刈り取っていきます。今日、最も祝福の御言葉と言ってもいい弟子たちにとって、イエス様が愛してやまない弟子たちにとって、語りたかった、伝えたかった。そして今日初めにイエス様がはっきりと何の疑いもないほどにイエス様がおっしゃったこと、その御言葉は、私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。今日皆さんお一人お一人に与えられている
十字架の道があります。皆さんお一人お一人が主が愛するがゆえに置かれている十字架があります。それを私たちがイエス様を信じて主のためにその十字架の道、また十字架を追っていくことを願い求めていくとき、イエス様が今日ここにおっしゃったように、ここに命の道があります。永遠の命の道が、豊かな人生の祝福、誠の人生の祝福の道がここにあります。このように今日イエス様が私たち一人一人にこの道を、明確な道を必ずとおっしゃる、何の疑いもない試練の道を主が先立って、もしくは今そのような中にある皆さんに語っておられることを、この励ましを受け取りたいと願います。今朝主を慕うダビデというタイトルをつけさせていただきました。ダビデ王様は大変有名な王様であります。旧約聖書の中において、そしてイエス様はダビデの子です。イエス様の子孫としてダビデがこの地上に送られました。そしてその中にあって、今ですね、このバプテスト連盟、私たちが所属するバプテスト連盟の聖書日課で毎朝このサムエル記を読み進めております。先日の水曜日の祈祷会ではサムエル記の上の17章を共に開きました。とても有名な箇所です。少年ダビデが自分より何倍もある大きな敵に向かって、ゴリアテに向かって戦いを挑んでいく。そしてその時ダビデが言った言葉は、生ける神の戦列に挑戦するとは何者かとですね、まだまだ少年です。その少年がゴリアテという人が何か神様に敵対している、そういうものがいる、そのことを聞いた時にとても黙ってはいられなかった。ダビデは自分が小さい、自分がまだ少年、何の戦う経験もない、そのようなことダビデにとっては関係なかったんですね。いや、それよりも主が軽んじられているということ、主に敵対している者がいるということ、その事実に対してとてもダビデは、少年ダビデは黙っていられなかったんです。先日のこの祈祷会の中においても、この少年ダビデの信仰を通して、純粋な信仰、幼子の信仰、そして主を慕う信仰、主を愛してやまないダビデ、そして愛するがゆえに主のために戦いたいという情熱に満ち溢れている少年ダビデ、そしてこの間水曜日にもお話ししました、このダビデに改めて私自身、清さというものを教えられました。それは主を愛して主のために戦いたい、こういう純粋な情熱、ここにダビデの清さがありました。そしてそれは少年の時だからではない、生涯にわたってイエス様の先祖であるこのダビデは、主なる神様を慕い求めて、そして主のために戦い続けた生涯でした。ダビデはたくさん、ご存知のように罪も犯しました。けれどもサムエル記の中には、旧約聖書でありますけれども、十字架の許し、十字架の贖い、そして十字架を負うという、今日のイエス様のメッセージ全てが組み込まれています。今日詩編の34編を開きましたけれども、これはサムエル記上の21章、今日のですね、聖書日課にあたる箇所、その戦いの中で詩編をこの書いた34編がこの箇所になります。ちょっとですね、詩編34編開いていただいて結構なんですけれども、そのこのですね、書かれた背景にどのようなことがあったのか、サムエル記上の21章のお開きになる方は463ページからサムエル記上の21章のことが記されています。でこれはどのようなところから というとですね、まあ、20章の後半から始まっていますけれども、最初に油注がれた王様であったサウルからダビデが命を狙われていく、そしてそのことがはっきりとしたのが20章でした。サウルがいよいよダビデを殺そう、そのことが息子ヨナタンにとっても明らかになって、いよいよサウルは逃げていかなければならない、そうでなければ殺されてしまう、そのことが分かってですね、20章の後半をちょっと開きになった方読んでいただくと、4節、従者が帰っていくとダビデは南側から出てきて地にひれ伏し三度礼をした。彼らは互いに口づけし共に泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンは言ってくれ、安らかに言ってくれ。そのようにですね、ヨナタンに送り出されます。ダビデはこの時愛する親友であるヨナタンと別れなければならない、そしてこれからの道がどのような道になっていくのかわからない、命が狙われている、この時にあってダビデは激しく、一層激しく涙を流し、ダビデの荒野の旅路が始まっていきました。そして今日の21章に入ります。ダビデはこの時ヨナタンとですね別れを告げた後、このですね、荒野の旅路にですね入っていきます。でその中でですね、この今21章に書かれているように、祭司アヒメレクという人に助けてもらって、そしてお腹をですね空いていたダビデにこのパンをくださったんですね、この祭司が。そしてその後、この祭司と別れた後ですけれども、ダビデはガドという町に行きました。でこれはですね、少し調べてみますと、ガドはですね、このガドに行ったということがいかにもう逃れる場所がなかったかということを指し示しているそうです。つまりガドはどういう町だったかというと、あの17章でゴリアテと戦った場所、ゴリアテがいた場所、つまりですね、ということはそのガドのですね、まあ、一番当主であるゴリアテをダビデはやりました。から一騎打ちでですね、ダビデは倒しましたから、この町の人々にとっては非常に恐れられる存在だったし、また恐れられるだけではなく敵対心を燃やされる、まあ、そういう存在であったわけです。けれどもあえてそこにしか逃れることができなかった、まあ、そのようなダビデのこの荒野の旅路の中で、ダビデはですね、このガドに入っていった時に、この王様であったアキシュという人の家臣がですね、このように言ったんですね。12節です。この男はかの地の王ダビデではありませんか。この男についてみんなが踊りながら、サウルは千を打ちダビデは万を打ったと歌ったのです。つまりですね、これがダビデという人がどれぐらいこの強いものであって、このような力を持っているか、そのことが人々にも知れ渡っている、そういう人であるかということを、まあ、家臣がですね王様に言ってしまったわけです。そうすると普通に人間的に考えてどうなるかというと、当然王様にダビデの命が狙われていきます。でそのことに恐怖を覚えたダビデは、13節14節、ダビデはこの言葉が心にかかり、ガドの王アキシュを大変恐れた。そこで彼は人々の前で変わった振る舞いをした。彼らに捕らえられると気が狂ったのだと見せかけ、ひげによだれを垂らしたり、城門の扉をかきむしったりした。つまりですね、このところでアキシュにそのことがバレてしまったら自分の命が付け狙われるわけですから、もう急いでダビデは知恵を働かせて自分が狂人である、そういうふりをしたんです。皆さん、そんなふりをしたことがありますか。人生の何かですね、命が狙われるような時に、もうよだれを垂らしてみてですね、もう狂ったようにしてみてですね、昔よくですね、学生時代、私の実家は山の上にありますので、夜帰りが遅くなるとですね、街灯もあんまりついてないので夜道がとても女の子一人では危険だと思いまして、 あの帰り道ですね、一人で歩きながら、一人で歩いて帰っていくときに、なんとなく後ろから足音が聞こえるとですね、一人で喋り始めるということを、私は自分を守るためにやったことがあります。子供って歌ってるみたいですね。突然一人で喋り始め、何かもしかしたら私が狙われているかもしれない、でもしこの子ちょっと変わってるなと思ったらですね、それをやめるかもしれないと、まあ、そんなことを思ったことがありましたけれども、ダビデはそうじゃない。本当に命を狙われた時に必死でそこを抜け出さなければならない。それはなぜですか？主に与えられた戦い、自分の人生の戦いの中において、自分はここで死んではいけない、主に与えられた道を走り通さなければならない、その思いの中でダビデは必死で、自分が狂ったような態度、自分が恥かしめを受けるような態度、自分が恥を受けるような態度を必死でしたんです。扉をかきむしってみたりですね、気が触れたような人の姿になってみたんです。皆さん、これはダビデが本当に主を慕い求めながら必死で主に与えられた道を走り通したい、必死で主に与えられた戦い、今日イエス様がおっしゃった十字架の道を、自分を捨てて自分に置かれているこの十字架の道を必死で歩んでいくダビデの姿ではないでしょうか。この時もうすでにサウロという王様に命が付け狙われていました。ここに至って周りの人々は、なんでそんなに殺意を持ってるんですか、ダビデは何も悪いことしてないじゃないですかと、みんなが言うほどに、ダビデはこの時においては何も罪を犯していない、ただ敵がそのようにして神のしもべであるダビデを殺そうとしている、そして神様がそのことを許されている、そのような状況の中でダビデは必死でこの時自分に与えられた十字架の戦いを走りました。そしてその通りダビデはこの難から逃れていきました。今日その中で詩編34編をダビデが歌います。詩編の34編、今日共に購読した箇所です。ダビデはこの中で旧約聖書の864ページから始まります。5節から11節を共に読みましょう。865ページです。詩編の34編5節から11節を共に読みましょう。3、はい。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、慰めに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。アーメン。このような敵に迫られて、追いかけられて、そしてその中でもう狂ったような態度をして、そして何とかしてその難を逃れてきた、そのような戦いの中にあって、非常に厳しい人生の試練の中、荒れ野を通される中にあって、ダビデはその通して味わい見よ、主の恵み深さを。その戦いの中で貧しいこの私が主の名を呼んだとき、主は助けてくださった。主は追いかける敵から、滅ぼそうとする敵から私を守ってくださった。そして何よりもそのような中にあってダビデはそこで主の恵みを味わった。皆さん、これが主を慕い求める者の幸いです。試練に遭うとき、さまざまな苦しみに遭うとき、ダビデが先ほど言ったようにダビデは何も悪くなかった。それでもサウルに狙われて、 神様のしもべであるがゆえに、神様に選ばれた器であるがゆえに、様々な敵の攻撃がダビデに臨み、それらのことを主が許されて、そしてアラノでダビデは訓練されていきます。しかしその中で、アラノの中でダビデは味わい見よ主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。ダビデはそのような中にあって、誰も自分がそのような戦いの中で狂ったような態度をするようなことを、とても私たち誰も人生の中でそのようなことが起こることは望みません。けれども私たちの人生の中にはたびたび恥を受けることがあります。思いもよらぬ傷を受けることがあります。思いもよらない屈辱を受けることがあります。しばしばそこに私たちの罪も絡まってきます。けれども全てがそうじゃない。そのような中にあっても屈辱を受けたり、苦しみを受けたり、捨てられたり、そのような出来事が起こってきます。けれどもその時、そのような出来事の中でダビデは、主を慕うダビデは、主の恵み深さを味わい、主により頼んでいくものがどれほど幸いであって、また神様の力ある御手の中で守られているかということを体験していったんです。これが主を愛する者の幸いであります。主を信じ、自分を捨て、自分の十字架を追っていく者の恵みであります。ダビデはまたこのように語っています。20節、主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。はっきりとダビデは、主に従う人には本当に災いが多い、口語訳では正しいものには災いが多い、皆さん本当に主の御言葉に従っていくときには戦いがあります。主の正しさを命がけで求めていくときには戦いがあります。クリスチャンが日曜日の礼拝を守ること、日曜日を主に捧げること、捧げ尽くすこと、これには毎週戦いがあります。主に犠牲を捧げる戦いがあります。その中で主のために良きものを選んでいくときには戦いがあります。よくある牧師先生がおっしゃいます。何か選択に悩んでいるとき、十字架の道を取りなさい。困難が多い方を取りなさい。楽々と取れる方ではなく、困難が多いと思える方を取りなさい。なぜなら多かれ少なかれ、いや多くが、それが主の御心だからである。そのようにおっしゃる先生がいます。けれどもそれが聖書の御言葉です。ダビデは主に従い求めていったとき、まさに従う者には災いが重なっていく、そのような人生を歩んでいきました。けれどもそこでダビデは主の恵み深さを味わい、主にそこで切実に求めていくとき、主が答え、主が命を与え、祝福してくださる、このアラノの体験の中で、さらにより一層ダビデは主に従っていくもの、捧げていくものとなっていきました。皆さん、主を一番にしていくとき、主を慕い求めていくとき、主に選ばれた皆さんお一人お一人が与えられている十字架の道を行くとき、そこには多くの犠牲があります。多くの戦いがあります。思いもよらない戦いがあります。けれども今日ダビデがそのような戦いの中で言ったことは、骨の一本も損なわれることのないように主は守ってくださる。アーメンですか。皆さん、主を一番に、主に従っていくとき、主の御言葉のために戦っていくとき、皆さんに欠けるものは何一つありません。 どうか今日来ている子どもたち、若者たち、この御言葉に生きる人生の幸いを生きてください。ダビデのように主を本当に慕い求めていったとき、たくさんの困難があります。でも主を一番にしていくとき、すべての必要を持って主が祝福してくださると信じます。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば必要なものはすべて与えられます。主の約束の御言葉です。そしてダビデがこのように言いました。そのこの戦いの中でダビデが学んだこと、それは10節11節、先ほど共に読みました。主の聖なる人々よ、今日私に語られている主の御言葉として聞きましょう。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。荒野の旅路の中で、戦いの中でダビデは主を恐れるとき、他の何でもない、人でもない、王様でもない、この世の力でもない、この世の富でもない、地位や名誉でもない、自分を襲ってきているものでもない、自分自身の弱さでもない、主を恐れ敬うとき、主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。アーメン。私たちはさまざまな試練、苦難、戦いの中で主を恐れること、主を恐れて主だけを慕い求めていくこと、この訓練を主から与えられています。しかしダビデのように主を慕い、主を恐れることを徹底していったとき、箴言の御言葉の通り、主を恐れることは知恵の始まりです。すべての知恵、すべての恵みは主を恐れることから始まっていきます。この恵み、この祝福に私たちが預かっていく人生を歩んでいくことができますように。戦いの中で主を恐れること、主を一番にすること、主を慕い求めること、主のために戦うこと、その信仰が、その恵みが私たち一人一人に注がれていきますように。もう一度最後、マルコによる福音書に戻ります。イエス様は戦いに出ていく弟子たちにおっしゃいました。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。この時、一番弟子のペテロがどのように言ったんでしょうか。別のマタイによる福音書の中で、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと十字架を速攻で退けました。しかし感謝です、ペテロ先生に感謝です。最愛なる弟子である、特別な選びであるペテロ先生もこの十字架につまずきました。十字架が語られた時、もう必死で耳をかく思いで、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません、これが私たちの肉の思いです、自分を捨てる、とんでもありません、犠牲を払う、とんでもありません。しかし主はすべての犠牲を私たちの救いのために払ってくださいました。主は命を捧げてくださいました。今日その命のもとに私たちに永遠の命が与えられ、祝福の道が開かれていることを信じて心から感謝いたします。どうぞ主よ、私たちにあなたの祝福の道を行かせてください。あなたを愛し、あなたのために戦う道を、あなたのために自分を捨て、あなたと共に十字架を追う道を、あなたのために犠牲を払う道を、私のうちにあるとんでもないことです、これは弟子代表のペテロが言ってくださり、クリスチャン代表のペテロが言ってくださり、また教会代表してペテロが言ってくださった言葉です。しかし今日私たちのうちにあるそのような思い、それを十字架を通して、今日の御言葉を通して主に 明らかにしていただいて、どうかしようこの御言葉の命、祝福の道を生きるものとなりますように。私の人生がイエス様の栄光を表す人生となりますように。どうぞ恵み深い主を味わうことができますように。皆さん、イエスキリストを信じて、イエス様に従って、イエス様についていって、イエス様に与えられた十字架の道を行く人生は祝福の人生です。恵みの人生です。この豊かな命の流れているこの十字架の人生、主を慕う豊かな道を、祝福の道を皆さんがいよいよ歩んでいかれますように。もう一度私たちの信仰の歩みを十字架に合わせていただいて、どうかしよう、すべての新しい習慣、私たちの選択の中に主の十字架がしっかりと置かれていますように。イエス様がおられるところに私もいますように、イエス様が愛するところに私もいますように、イエス様が許し、使え、犠牲を捧げるところに私も共におりますように。どうぞ主よ、私を導いてください。共に今日のこのダビデの信仰、ダビデの血に豊かに流れていたイエス様のこの命を聖霊を通していよいよ受け取る私たちとなりますように、祝福を共にお祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、御言葉をありがとうございます。聖霊様、あなたが今日語られた御言葉を新しい一週間、また私たちの人生のさまざまな苦難の中で思い起こさせてくださり、主よ、あなたの十字架を選ぶものとなることができますように。イエス様、ダビデがあなたを慕い、またあなたに与えられた十字架の道を必死で命を懸けて歩んでいったとき、主よ、あなたの恵み深さを味わっていきました。主を恐れることを学んでいきました。どうかしよう、私たちもこの恵みの中、イエス様と共に新しい週間、自分を捨て、自分の十字架を背負う、この永遠の命の道を、祝福の道を歩んでいくことができますように導いてください。どうか私たちのみならず、愛する者たち、覚えている者たちの人生をどうか十字架のもとに新しく作り変えてくださり、祝福してくださいますように。どうか愛する兄弟姉妹、戦いの中にある者たち一人一人が共にこの十字架の道を行くために祈り、励まし合っていく一週間となりますように、私たちを強め導いてください。すべてを心から感謝し、あなたの御手に委ね、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。